皆様改めましておはようございます。今朝牛久から、私今日諸事情ありまして車じゃなくて電車で来たんですけれども、おかしい、日曜日の朝の下り電車がこんなに混んでるはずがない。しかも乗ってる人たちがみんな服装がですね、なんか気合い十分なんですよ。ジャージに着て、そのでかいバッグ持ってるんですけど、みんななんかスポーツ系のバッグなんですよね。これは何だ。確かそういえば鈴木光牧師が昨日だかそのメッセージのやり取りする中で、教会周辺交通規制しておりますのでお気をつけて来てくださいねみたいなことを言われたんですよ。そう、なんかマラソン大会がどうのとかって言ってたんだけど、もうそれとは思わなかったんですよね。で、慌ててスマホで常磐線ウォーキング大会とかってやったんですけど、出てこないんですよ。この人たちなんか、ね、例えば土浦の駅前から、ね、ウォーキングしましょうみたいな感じの、そんな量じゃないし、付き合いの入り方がちょっと違うよなと思う。でもう一回検索してマラソン大会って検索してみたら、全国かつたマラソン大会、全国がついたかって。なるほど。これから1時間立っていくのもなと思ったんで、すいません、グリーン車利用させていただきました。スイカピピッとやってですね、座ってまいりました。はい、ということで牛久教会から参りました。私実はこの1ヶ月ぐらいで勝田教会の3回目なんですよ。12月にゴスペルライブがありまして、うちの教会もゴスペルやってまして、まあ、私一応代表なもんですから、それでここで赤い服着て歌ったりとか、しました。でそれからこのさっきもお祈りしましたけど、二宮幸男先生の、まあ、葬儀の時にも来させていただきました。ということで短期間に3回も勝田教会に来ましたので、勝手に親しみを私の方で感じておりますので、どうぞ今日は一つよしなりよろしくお願いいたします。私は今日の、大変有名なこのテキストをめぐって、私は一つの黙想を試みてみたんです。何度も何度も、黙読して声にも出して祈って読んでみました。実は先ほどちょっと訂正させていただきました、デールパストラルセンターというところでですね、まあ、毎月これルーテル教会の、まあ、主催する会なんですけれども、ここで毎月私は学びをしておりまして、でそこでですね、学んだ一つの聖書の読み方なんです。これはレクチオディビナというふうなラテン語で、3世紀の神学者であるオリゲネスという人が実践したものというふうに言われております。このレクチオディビナというのは頭で読むのではなく心で読むということ、聖書を勉強するのではなく祈りの時間であり神と出会う時間とするということ、さらに正しい解釈を求めない、今ここでの解決を求めない、聖書を読んでの疑問は疑問のままで胸に刻んでおく、そういうことが大切だというのであります。で確かに私自身もそうなのですが、説教の準備をしますと、まあ、聖書を読みます。でも牧師をしている中で聖書をじっくりとただそれだけを読むということを気がつけばおろそかになっていて、一回読んですぐ仲介書を引いてみたり、誰かの説教集を読んでみたり、そして実際の説教でもこの部分ではギリシャ語ではどういう意味でありましてとか、〇〇の神学におきましてはこうでありましてみたいな、そんなフレーズが気づけば並ぶようになってしまっていました。でも私はこのデールパストラルセンターの学びの中でレクチオディビナという学びの良き機会を与えられました。でいわゆるその牧会カウンセリングの学びなんですけれども、このセンターではカウンセリングの技術を学ぶだけではなく、牧会者がまず牧会されなければならない、自らを牧会しなければならない ということがしばしば教えられておりまして、まあ、この回もそういう回だったわけなんですが、静かに、ただ静かに一つのテキストに聞いていく。これは私自身を神の御前に問う機会であり、そしてまたこうして私という人間をここにいらっしゃる皆様と分かち合う、神様の御前で分かち合う機会となります。さて皆さん、今日はですね、まず先ほど朗読していただきましたが、改めて今日のルカ福音書5章の1節から11節のところをそれぞれ、声に出すとちょっとあれですので、黙読して、もう一度皆さん黙読してみてください。静かに。そしてその中でどの言葉が最も心に残ったフレーズか、それぞれの心の中で思い浮かべてください。ではどうぞ。大体読み終わりましたでしょうか。まだの方もいらっしゃるかもしれませんが、本当はこれもっと長く時間をじっくりとかけて何回も何回も読むものなんですけどもね。しかし説教に招かれた牧師がその説教の時間の中で皆さん聖書を読んでくださいと言って沈黙を強いるという、放送事故かこれはという感じがいたしますが、私もこんなことを説教でしたが実は初めての経験でございます。で、皆さんそれぞれ心に最も残ったこの中の言葉フレーズあると思いますが、それは皆さんの心の中にしまっておいてください。もしよろしければ後で、お茶を飲みながらそれを分かち合いしてもそれぞれいいかと思いますが、で、分かち合いするときにですね、決してやってはいけないのは、あなたね、それはちょっとポイントが違うわよみたいなことは絶対やらないということなんですね。そうなのねという思いをそれぞれ肯定し合うということがとても大事なのですね。で、 私はと言いますと、実はこの中で最も心に残った言葉というのは、実はシモン・ペテロの五節の言葉なんです。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした、というこの言葉だったんです。まあ、これを言った時に牧師たちの学びですが、牧師が20人ぐらいいるんですが、その中でこの言葉を選んだのは私だけでした。なぜ私はこの言葉を選んだんだろうかと自らに問うてみました。なぜだろう、身につまされたんだろうか、こんなに大変なのに、こんなに頑張っているのに思うように結果は出ない。皆さんそれぞれ人生の闇の中で、仕事や家庭やいろいろな、まあ、子育てとかいろいろなことでそんな思いに駆られたことは必ず誰でもあるのではないでしょうか。牧師も同じだと思います。思うようにその伝道宣教してるけれども、目に見える結果は出ないものであります。私の牧師としての悩みを振り返ってみますと、行く教会行く教会で高齢化ということが叫ばれ、そして行けば礼拝を重ねれば重ねるほど人はどんどん右肩下がりで減っていく。7年前に私が着任した牛久教会もそうでした。幼稚園があったのですが、これは私が来る1年前に、その活動を終え閉鎖されていました。古い園舎が残っているだけでありました。教会学校の子どもは年々減っていきました。その幼稚園の卒園生代理だったものですから、その子たちがいなくなれば当然いなくなるわけ、CS もだんだん先細りしていくわけであります。礼拝に来る教会員は、ご高齢の方ばかり、だんだん手に召される方も、毎年毎年増えてきて、だんだん出席者が減り続けてきました。その後教会はいろいろ困難な事態に巻き込まれていきました。役員会も、毎月夕方遅くまでかかり、そして皆が頭を抱えるような事態がいくつも襲ってまいりました。洗礼を受ける人もなかなか出てこない。そもそも信頼会社もなかなか与えられない。そのような中で、もう自分がここで牧師を続けていていいんだろうか、いや、そもそも俺はこの仕事に向いてなかったんじゃないだろうかと思うこともしばしばありました。イエス様、私は7年間夜通しじゃないかもしれないけれども、それなりに頑張ってきたつもりではおります。でも網は空っぽでございます。何も宣教できませんでした。そんな言葉が胸をよぎるのです。でもイエス様、毎週毎週日曜日ごとにこの俺に呼びかけてくる。この俺を講壇に立たせようとする。もういいじゃないですかという気持ちがしてくる。お言葉だからやってみましょうか。するとですね、ペテロたちの網に魚がたくさんかかったというじゃありませんか。でもこの言葉も私は時々虚しく感じることがあるのです。じゃあなんでイエス様、俺の投げた網はいつも空っぽなんでしょうか。でも振り返ってみよう。でも今自分が置かれているところをふと見ますと、確かに礼拝出席者は私が来た頃に比べればガクンと減っている。今までこれまで自分が願ったようには必ずしもいかなかったけれども、この先に神様の恵みが与えられていくのかも、生き始めているんじゃないか。教会学校は確かに一時期閉鎖寸前だったけれども、なんとかつながって今は毎週5人ぐらいの子どもが来るようになった。クリスマスや何やろうやればたくさんの子どもたちが来てくれるようになった。ゴスペルも3年続けて、気がつけばメンバーもようやく20人を超えたじゃないか。この秋に始まった音楽アカデミーもまだ半年ぐらいだけれども、 これもやっぱり20人ぐらいの人が来てくれるようになった。幼稚園はなくなったけれども、その園舎は茨城 YMCA が借りてくれて、子どもたちが毎日集まってきてくれているじゃないか。まあ、先ほども言いましたように、私も、まあ、地域のいろいろなことに用いられてもいます。多分この春からは水戸中央教会で山本先生が担当されていました教会士の働きも私が引き継ぐことになりました。まあ、いろんな地域の働きにですね、用いられるようにもなりました。それからこれは私事ではありますけれども、小学生の子どもを里親として引き取って育てて2年経ちました。まあ、そうなるとなかなかそんな簡単に移りたくたって移るわけにはいかないようなみたいなことになってるわけですが、気がつけばそうやっていろんなことに用いられてもいる。そうか、やっぱりイエス様は絶望に見えた先に網に魚を与えてくださっていたのかもしれない。私は聖書を何度も黙読しつつ、着任してからの7年間を思い出しつつ、また前任地でのいろいろな経験も思い出しながら、これからの宣教への希望のことを思っていました。しかしまた繰り返して読みますと、私はまた違う何かをこのテキストから示されたのであります。それはそもそもこの俺が、私が空っぽだったと思っていた網は本当に空っぽだったのかということだったんです。話変わりますけどね、皆さん、ルパン三世というアニメ見たことあります？私、あれ1975年に始まったので、私小学校の時に再放送で初めて見たんですね。で、今もテレビ神奈川かなんかで再放送、第2シーズンかなんかが再放送でやっておりまして、毎週その子供と一緒に見てるんですけれども、でそれからテレビのスペシャル版とか見ると必ずチェックしています。何でしたっけ、アマゾンプライムという月額400円のサービスでですね、ルパンの映画があると全て私は見ました。はい、それぐらい好きなんですけれども、あると気づかされたんです。私、ルパン三世は世界を股にかけた大泥棒のはずなのに、お宝を手に入れて大儲けしたという話がほとんどないんですよ。むしろ考えてみるとですね、その第三者の面倒くさい事情に振り回されたり、やりたくもない人助けをする羽目になったり、宿敵のはずの銭形警部と手を組んで何か悪の組織を暴く羽目になったり、おいおい、宝石を盗むという本来のお前の目的はどこへ行ったんだという回ばかりなんですよ。で、考えてみたら、ルパンがその乗ってた車といえば、まあ、印象に残っているのはですね、ボロボロのですね、フィアット500ですよ。排気量が 500cc しかないですね。あんな小さい、車ですよ。世界の大泥棒だったら、ポルシェかベンツかハマーぐらい乗れよと私は思うんですよ。なぜこんなに ルパン三世は貧乏くさいんだ。しかも小さな車にですね、次元大介も石川越えも文句も言わずに乗ってるんですよ。いや、もっと不思議なのは相棒たちなんですよね。どうして彼らは稼げないルパンといつまでも泥棒稼業を一緒に続けているんだろう。もっと世界を見れば優秀な泥棒はいるはずじゃないのか。峰富士子だって他に大金持ちの男がいっぱいいるじゃないか。まあ、ルパンはいっぱい利用してますけどね。まあ、銭形警部だってあれ ICPO です、インターポールですよ。エリート中のエリート警察官しかそこに入れないんですよ。だから彼はキャリアなんですよ。キャリア組中のキャリア組で、その難しいテストを合格した人なんですよ。格闘技だとかそういうのだってもう一流のプロじゃないとできないんですよ。だから結構実は銭形警部って喧嘩めちゃくちゃ強いんですよね、人ね。で、私はですね、真剣に考え込んでしまったんです。なぜ彼らはこうまでしてルパンという男にこだわるんだろうと、ふと思ったんですね。次元大介や石川五右衛門たちにとって お宝ゲットということは実は人生において二の次なのではないだろうか。あれだけの凄腕のガンマンですよ、次元大介は。それがなんでいつも同じスーツを着てですね、あのバーでなんか安酒を食らってなきゃいけないんだろうか。ルパンに文句を言いながらなぜいつも一緒にいるんだろうか。石川小山だったあの剣の腕をですね利用してなんか剣術道場でも開けばすごいお金持ちになれるでしょう。なぜいつもまたつまらんものを切ってしまったなんていうふうに言ってなきゃいけないんだろうか。彼らはルパンと旅をすることで出くわすこのさまざまな出会いやドラマそのものに人生の意味を見出しているんじゃないかと私には思えてならないんです。それはあふれるほどの金塊や札束よりもはるかに彼らにとっては口にこそ出さないけれどもはるかに意味のあるものなのではないでしょうか。もう何を言いたいかお分かりでしょう。私が牧師をこれまでしてきてそしてこれからも何とかやっていこうかと思っているのはこれと同じことなのではないかということなんです。貧しい貧しい私の目には私の手に託されたこの網は空っぽにしか見えなかった。人も来てくれないじゃないか、洗礼者なんか誰も与えられないじゃないか。どうして俺の目の前にあるこのガリラヤ湖はいつも魚がいないんだ、なんで空っぽなんだ。けれどそれはこの俺に見えてなかっただけだったんじゃないか。神様は実はこの間もたくさんのあふれんばかりの魚を私が投げた網の中に入れてくださっていたんです。人が来てくれないと嘆いたとき、教会の財政に頭を抱えていたとき、教会学校のこれからをどうしようかと思っていたとき、深刻な事情を持つ人と関わってどうしたらよいかわからなかったとき、実はルパン三世が旅の中で口にしていた本当のお宝、教会的に言い換えますとイエス・キリストが与えられる天からの豊かな恵みが実は私の気づかないところで私にたくさんたくさんあふれんばかりに注がれていたのです。確かに福音宣教の御業というのは虚しく感じられることばかりでしょう。何をやっても無意味に感じることもあるでしょう。あの勝田マラソンを走っている人の1割でもこの礼拝に飛び込んできてくれたらと皆さんも思われるかもしれません。いやきっと思ってるはずです。私だって牛久マラソンの時にはそう思いますよ。いや牛久マラソンって本当にあるんですよ。そう、福音宣教というのはそういうふうに虚しくさせられることばかりかもしれない。だけれどもそれは今俺たちに見えてないだけのことで、実はこうしている間も多くの神様の祝福に私たちは満たされているのです。だから心の目、神様に向けて開かれたいですよね。お祈りいたします。